移民の息抜き、ポッドキャスト版。この番組では、カナダ居住歴12年の雪村が、現地で出会った文化や習慣をご紹介します。第21回の今日は、就職、仕事について、前編と後編に分けて話しています。まずは前編をお聞きください。こんばんは。カナダから雪村です。
こんにちは。日本からモンゾーです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。っていうか、一週間ぶりかな。え、じゃあ、一ヶ月ぶりだよ。
うん、そうです。
そう、すいません。その後いかがですか？カナダはもうすっかり寒い、ゆっくなったのかな。
そうですね。結構寒いです。
あ、ほんと。こっちは寒暖の差が激しいよ。
ああ、そっか。
なんかね、雨がこう降ってたりするのが続いたんで、洗濯物が、なんか、あれね、どうしようか、晴れの日に洗いたいんだけど、2日続けて晴れて、次3日続けて雨とかだったりするのがあったもんだから、2日続けて晴れてもらってもね、晴れの日は1日でやっちゃうから、一
そうで
日
すよ
目
ね。
ね、ね。で、二日目に晴れるぐらいやったら、今日雨降ってもいいから、三日目晴れてくれ。って感じ。洗濯物に合わせて。
何でしたっけ？バスルームの、なんだ？除湿
浴室
機
乾
能みたいな。
燥？
あれは？
浴室乾燥ね、ここにはない、ついてないんだ。
ああ、
前
そ
はあったんだけど、
ういうことか。
今ついてなくって、
なるほ
今
ど。
はやっぱりね、やっぱり太陽の、お日様で干した方が、やっぱカラッといくので、
そうですね。
なんかじなーっとじめじめっとした中で室内で干すと、やっぱね、洗濯物がね、綺麗に乾いてないね。
なるほど、そうか。
乾燥機ないし。
は
乾燥機あるといいんだけどね。気があったら、まあ多分ガンガン回すんだろうけど、その分の電気代もぐんぐん上がるからね。
まあ、確かにね。
そこが辛いところです。
は
ど
い。こっ
うで
ち
した？
は、もう、すっかり、秋深くなって、雨も、まあ、今日は晴れてましたけど、降ったりして、まあ、家の中にこもってたくなりそうな感じ。
そうか。やっぱり外に出ないことってある？
そうですね。ありますよ。あと、この時期になると私、ジグソーパズルがしたくなるんですよ。家にこもっ
す
て。
ごい、すごく、なんか究極のインドアだね。もうネットからさえも、なんか離れて。
そうです。で、なんか、つい先日、ネットを見てたら、まあ、ネットも相変わらずしてるんですけど、ジグゾーパズルを人の代わりにやってあげる仕事っていうのがあるらしくて。
やりたいでしょ。
やりたい。まあ、そんなに、お給料みたいな良くないみたいなんですけど、そこまで、時給高くないみたいなんですけど、でもこう、例え
楽
ば、
しいもんね。
そう、ギフトとかでもらって、その図柄は好きだけど、ちょっとやるには時間がなかったり、苦手だったり、っていう人の代理でやる仕事があるんですって。
あれってジグソーパズルって綺麗に最後までピース埋まると最後はコーティングかなんかするの？みんな。
私はもうできたってまた崩して箱にしまうんですけど。でも、コーティングして額に入れて飾る人もいるみたいですね。
いや、私、そのジグソーパズルってやっぱ完成形が好きだからやるのかな。でもそんだったらなんでわざわざ崩すんだろうって思ってたのね。その絵とか写真とかが綺麗でよかったら、綺麗なの買えばいいんじゃないかなと思ってはいい。わ
まあ
から
確
な
か
かっ
に
た
ね。
の。でもその工程が楽しいのかなとか思って、でもそういう達成感バンバンあるだろうと思うんだけど、 だったらそれをね、こう、なんていうの、そうなのか、崩すのか。そうか、そこは考えなかった。私、できて、わーって嬉しかったら、やっぱりそのままそーっと取っておくにしたって、いつかはなんかボハーとかいきそうだからね。なんかコーティングとかして、なんかね、保存する方法ってあるのかなーって、ずっと思ってたの。
一応コーティング用の糊っていうか、
うん。
そういうのも売ってあるし。
いや、売ってるんだ。へえ。
あるか、まあ、一緒についてくるのもあると思うんですけど。
へえ。そうなんだ。うちにも全然手つけてないジグソーパズルがあって。手つけてないよ。どころかもう箱も破ってないよ。
やってあげる。
ありがとう。ありがとう。いつか渡す。絶対やらないから。
そっか。
絵柄はね、ビルバラです。
おお、漫画の方ですか？
漫画で
宝
す。
塚の実写の方。
原作の方のビルバラです。
ええ
買った
そ
は
ん
いい
なあ
が、
るんだ。
なんか全
ああ。
然やる気起こらなくて、そのまんま何年も置いてあるよ。
そっか。そういうのがきっといろんなご家庭に眠ってるんだろうな。
ビルバラはちょっとね、できたとしても飾りもしないしね。どこ飾るんだよって思うよね。
なるほど。それも考えないと。
そう。まあ、とりあえず、多分、押し入れの奥底行きですね。はい。で、今日の、じゃあ、カナダからの手紙じゃないよね。カナダ頼りみたいなもの。始めましょ
今日はですね、
う。
就職とかお仕事について、紹介したいと思います。まあ、こっちで仕事をしようとしたら、まあ、私みたいに日本人の場合は、ワークビザとか、あとまあ、ワーキングホリデーっていう、1年間滞在して、まあ、働けるし、学校も行けるし、みたいなビザがあって、そういうのとか、あとまあ、移住して、働くっていう方法があるんですけど、どうやって仕事探すかって言ったら、まあ、職安みたいなサービスカナダって呼ばれる、まあなんか、職業安定所みたいなとこあって、でも私そこは行ったことないんですよ。なんか、現地の人、もっとこう、英語がもっとちゃんとできて、まあ、スキルとか経験もある人を用かなと思って行ったことないんですけど、まあ、一応そういうのもあって、で、あとは、仕事の斡旋業者とか、あと派遣会社もあって、で、他にどっか、こう、目星をつけた会社のサイトに結構求人、情報が載ってたりするんですね。で、あと、まあ、カフェとか、スーパーとか、だったら、まあ、掲示板とか壁と
そう
か
だよ
に、
ね。張り紙して募
そう
集
で
した
す。
りするよね。
そうですね。なんで、まあ、あとは、募集してなくても、履歴書をこう、何か募集かけるときあったら連絡くださいと言って落としていく人もいるし、で、あとは、オンラインとか、フリーペーパーに、なんだ、求人広告みたいなの載ってたり、で、あとは、コネが結構大きくて、
結構大きいの？
なんか、うちの職場でも、お母さんと娘さんが働いてたりとか、お友達同士が、こう、コネで、この人、推薦しますって言って、それで面接受けて受かったりとか。
結構大変だね。なんか、コネ入社っていうのがカナダにもあるんだ。
これね、結構なんだろう。日本より、なんていうか、ネガティブ視されてないというか。
割とオッケーな感
そう
じっ
そ
ていう
う。
か。ああ、でも、それ割り切れるっていうのもあるのかもしれない。日本って、入るときも、コネ入社って、 あれだけど、こねて入ると後が大変っていうのがあるから、私、コネ入社とかって、まあ、知り合いを通じてとかの紹介とかって、まあ、ほぼ避けてるんだけど、なんでかっていうと、入ってからも結局つながりがあるから、どっちかがなんか悪いことっていうんじゃないけどね、失敗したりとか、会社に迷惑かけると、こっちまでちょっと、
なるほど
って
ね、そう
感
で
じ
す
のね。
ね。はは。
それを割り切れないでしょう、日本は。なかな
は
か。
いはいは
だから辛いのかな、とか思って。
い。ああ、それもあるかも。
ねえ。ね
で、まあ、どういうふうに応募、仕事をいろいろ見つけて、どういうふうに応募するかっていうと、大概、履歴書、レジュメって呼ばれるんですけど、それを、カバーレターと一緒に送って、
カバーレターね。
はい。
売り込みの手紙
そう
み
で
たい
す。
な感じね。
はい。で、あと、レファレンスって言って、前の職場の上司とかから推薦状みたいな、もらったり、あとは、まあ、働いた経験なければ、まあ、学校の先生とかからかな。なんかそういう、レファレンスっていうのを、つけてくださいっていうところもあるし、まあ、だいたい履歴書に、その、リファレンス、に、なんだ、リファレンスになってくれる人、2、3人こう乗せて出します。
そうなんだ。
で、レジュメは、顔写真ないんですよ。で、ワープロ書きで、手書きじゃなくて。で、新しい経歴から書いていきます。
最近のことから書いていくんだね。
そうです。
へえ。なるほど。顔写真なし。そっか。
そう。なんか、見た目で、選別するのは良くないらしいです。で、まあ、連絡が来たら面接。で、私の場合は、面接を受けて、その時に最初データ入力で入ったので、データ入力のなんかテストみたいなのを受けて、それで、連絡をもらって働き始めて、って感じですね。
その時は何を見たの？木村さんは。
その時は、オンラインの、求人サイトというか、そういうので、クレイグスリストって呼ばれるのがあるんですよ。これ結構なんか、いろんな、日本版もあるし、なんかいろんな国版があるんですよ。国や地域版。で、その中にいろいろなんか、売ります、買いますとかもあるし、なんかこういう、なんだ、アパートの空き家を探すときもそこ行くし、みたいな、そういうとこあって。
便利じゃん。あるんだね。へえ。で、雪村さんは何年ぐらい働いてるの？
最初は、それ、半年の契約だったんですよ。データ入力要員。で、なんか、半年ぐらいでまた更新してもらって、結局データ入力5年ぐらいやった後に、その、社内で別の求人があって、それで、経理の方に移って、そこで今、来年で5年になるのかな。だから全部で来年で10年。
日本だと表彰されるよね、20年とかね。
ああ。
いいとこ当たったね。
そうなんですよ。ラッ
ね
キー。
え。なんか、キュッと決めた割には、なんか長いこと勤めることになったんだね。
そうなんですよ。
10年いたらもう完全になんか上の方だよね、なんか上の方っていうか、なんて言ったらいいね、上の方だよね、年も何もかもや。
まあ確かに、後から入ってくる人は多いけど、なかなか、役職は上の方にはいけないですね。
役 職
さすがに。
か、そうか。でもね、それって別に長いからいいとか、そこは最近はそうでもないけど、 でもやっぱりこう、ある程度なんていうの、年月重ねていると、そこの会社のこととか、一番よく知ってるじゃない？なんて言ったらいいの？下手すると、自分より若いっていうか、自分より経験の少ない上司が、なんか、できてきそうな、痴漢的な、なんていうの？頃だよね。10年ぐらいって。でね、難しいよね、ごめんね。なかなか言いにくい、なかなか難しいんだけど、表現が。長いです。長いこといるから、すごく長いこといて、で、新しい人もいっぱい入ってくるじゃない？
は
どんどん入ってくると、なんか、例えば、どうなんだろう、自分よりも、こう、上の方で入ってくる人っているじゃない、もうすでに。
い。
新卒の段階で、もう自分より上っていうか。で、立場的には多分雪村さんは日本人だし、途中入社ってどのくらいの派手になるのか私からずじゃわかんないけど、途中から日本から来てて、言葉がパーフェクトのネイティブとは違うと。そうなってくると、そこでちょっとやっぱり追い越していく人とかさ、自分よりも社歴の短い若い人がなんかこう上にいたりしたり、そういうことってないのかなと思
ザラですね。
った。あ、ごめん。なんかね、すっごいそうだったのか。私、簡単なことでね、むちゃむちゃむちゃむちゃ言ってたね。
でも本当になんかね、多分、まあ、もちろん私のその英語のスキルも全然ネイティブと比べると、なんだろうな、まだだし、その会社の仕組みにとか、なんだ、いろんなことについて、こう、分かりきってないとこってすごい、まだあるなって自分でも思うんですけど、本当なんか私の同じグループに後から入ってきた、来ても、やっぱその人たちの方が飲み込み早かったり、あとその人たちの方がちょっと知ってる分野とかあったら、私にこう注意したりとか教えてくれたりとかするんですよ、普通に。
怖
で、それは、なんか私だからっていうんじゃなくて、他のカナダ人の人にもそういう感じだから、あ、こういう文化なのかなって思ってる。
へえ、そういう文化なんだね、きっと。
だといいな。
だといいけどね。
私だけ。
でも、どのかな、わかんないけど、職場における、日本はまだやっぱり、なくしていこうって努力はしているけれども、まだ、その年功序列だったりとか、まあ、男だ、女だった、なんかその辺の話とか、なんか、結構、こう、まだ、どうしても浪花節みたいなところが残ってるじゃない？浪花節って、なんていうの？なんて言ったらいいんだろうね。
なんていうんですかね、体育会系じゃない、なんだろ
難しいね。なんかそういう、いわゆる馬力ったところがない
う。
感じがあるので、難しいよね。いや、昔の家族的な経営っていうの、本当に、もう社員は家族みたいな。私、決して嫌いではないので、悪くはないとは思ってるんだけど、ただ、もう風潮は違うからね、今はね。
そうですね。
だからやっぱそっちをこう極めていかないといけないんだろうから、それだと混合しちゃってて、いろんな文化が。かえって今過渡期ですごい大変な混ぜ混ぜ状態だと思うよ。割り切ることもできない人と、思いっきり割り切った人が一緒に仕事してるからね。
なるほどね。
難しいよ。
まあ、で、さっきのが就職についてで、仕事を始めてからなんですけど、残業がないです。
はい、素晴らしい。
もう、 もう、時間になった途端に帰る。
あ、もう何があっても帰る。
何があっても帰る。
すっごいな、いいな。
前、始めた頃に、ちょっと終わらなくて、まあ、15分くらいだったら別にタダでいいやと思ってやってたんですけど、そしたら、上司から、残業は、許可取らないままでしないでねって、残業いるときはちゃんといるって申請っていうか、ちゃんと上司の許可を取って、それでやってねって言われて、ああ、残業したら怒られるんだと思って。はあ。
なんか考えられないよね。
おお。
こっちの感覚だとね。
そうですね。
へえ。でも
で、
すっごい終わるんだったらいいよね。きちんと終わって。仕事の量もそんなに、だから、終われないっていうか、ちょっとこれで時間で終われってどういうことよみたいな感じのものはないんだよね、ってことだね。
ある時もあります。ある時もあるけど、そういう時は、ちゃんと上司が、あ、それは無理だねって、じゃあ、今日は残業していいよとか、あと、あ、これは一人じゃ無理だから、じゃあ他の空いてる人に回しましょうとか、やってくれるので、助かる。
それはよかったね。へえ。
で、お給料が、
はい。
なんと、1ヶ月に3回給料日がある月があります。
収入もらうってこと？
そうです。なんか法律かなんかで、1月に最低2回支払わないといけないっていうのが決まりがあるみたいで。だからまあ、ある会社は、例えば月の真ん中15日と、あと最終日で払うとこもあれば、うちは、2週間に一遍、給料日あるので、まあ、2週間で一遍ってやってると、1年に2月ほど、給料日が3回ある月があるんです
いいな。
よ。
給料日って嬉しいよね。
ですね。
へえ、それは、やっぱり、こう、いろんなことが週単位なのかな？なんて言ったらいいの？日本ってすごい月単位とかで考えることが多いじゃない？
そうですね。
なんか、まあ、家賃だったりとか、まあ、なんでも、お給料だったりとか、いろんなことが月単位で来るんだけど、支払いでもね。そっちの方だと、週単位のことが多いのかな？
でも支
計算
払いと
が。
か考えると、家賃も、一月に一回しか私は見たことないのと、
本当。
他にも、まあ、いろんな、ね、携帯だったり、なんだ、水道代だったり、あ、水道代ないけど、電気代だったり、そういうのの支払いも月に1回ですね。
へえ、そうなんだ。私、そういうのも全部週で、なんか、単位が来るのかって一瞬思ったんだけど、それは月
なな る
ん
ほ
だ
ど。
ね。
そうですね。
へえ。じゃあ、週単位の、その給料に関して週単位で2週間に1回とか、1ヶ月に2回とか、細かく来るから、なんて言ったらいいんだろう。今回、前半の給料でこれ、後半の給料でこっちとか、なんかやりくりしていくんだよね、きっとね。
そうでしょうね。
どっちが好き？
1ヶ月に1回か？どっちだろ
一緒か。
う。そうですね。
1ヶ月
違
に
う
1回までだったら許容範囲、私も。
かな。ただ、嬉しさは2週間に一遍来る。
誰？ちょっと今日は給料日だから、ウキっていうのが2回か3回あるよね。
そうですね。
へえ、年単位は嫌だな。
年単位、年1年に1回がっぽり。
年に1回がっぽりもらってもね、なんかすごい、なんか辛いよ。
辛いですね、それね。半年経ったぐらいできつくなりそう。
なんか大きい買い物は、まだ3月なのに、とか思ってしまいそ
確かに。
う。まあ、そんな感じで、そんな感じですね。
ですね。
給料自体、確かもう何年も、 遠ざかっているので、新鮮でした、給料っていう。
ああ、そっか。
うん。お給料日っていうのも、なんかね、ウキウキですわ。聞くだけ。
以上、第21回の前編でした。